皆さんおはようございます。今から46年前、日本国有鉄道、当時は国鉄と呼ばれていた現在の JR が個人の旅行客を増やすためにディスカバージャパンという、旅行のキャンペーンを始めました。皆さんお聞きになったことがあるでしょうか。50歳以上の方、私はディスカバージャパンで旅行したという方がいらっしゃるでしょうか。50歳以上って言っちゃったから手を挙げ、誰も挙げない 現代ではですね、その前に、もうセンター試験終わってしまいましたが、英語のレッスンを少ししましょう。発見を意味するディスカバーという言葉ですね、2つの単語からなっています。これは中学か高校で皆さんやったと思います。DIS ですという言葉がつけば、その後に続く名詞、形容詞、動詞、すべて反義語になります。反対の意味をすることもなります。This というのは外す、反対のことで、カバー、覆いですね、カバー、テーブルカバーとか、テーブルクロスもそうですけど、カバーを隠したって、それを取ると、発見することになります。隠れたものが見えます。他の単語ではですね、これはおまけですけど、disagree って言葉があります。agree っていうのは同意する、反対ですから、だから反対する。disconnect、今みんなインターネットにいて、connect、つながってますけど、これも反対語になりますから、disconnect って言葉は切断する、切ってしまうことですね。あと、discourage って言葉がありますけど、courage っていうのは勇気。という言葉がありますけど、それがなくなってしまうから落胆するとか失望するとか、そういう意味になります。どこに行くんでしたっけ 英語のレッスンから。今はですね、ディスカバージャパンという言葉を引きますと、JR の方に行かないで、情報雑誌の方に行きます。情報雑誌ディスカバージャパンという雑誌があります。日本の良いこと、良いもの、良い場所、良い人、おいしいもの、こういったものを再発見するための雑誌の名前になっています。1970年に始まった国鉄のディスカバージャパンも、まだ訪ねたことがないところ、行ってみたいと思ったけど、なかなか行ってみることのできなかった場所に行って、日本の良さを、良い場所を発見するという意味がありますけど、もう一つのこのキャンペーンの意味は、新しいところに行って知らざる自分自身を発見する、その目的もありました。自分の発見をするためにディスカバージャパンに行って旅行しましょうというのがキャンペーンでした。日本の大手自動車メーカーの創始者である本田宗一郎氏は次のような名言を残しています。人生は見たり聞いたり試したりの3つの知恵でまとまっている。けれども多くの人は見たり聞いたりばかりで、一番重要な試したりをほとんどしない。ありふれたことだが、失敗と成功は裏腹になっている。みんな失敗を恐れるから成功のチャンスも少ない。現代の私たちの生活は情報社会、情報があふれています。インターネットの普及によって旅行の専門雑誌を読まなくても、旅行代理店に行かなくても、ネットで検索すれば家にいながらしてたくさんの情報を得ることができます。いろんなことについて発見、このディスカバーすることができます。けれども、この本田宗一郎氏の言葉にあるように、見たり聞いたりすることはよくできても、なかなか試す、実際に行って体験するということは少なくなっているようです。試すことや体験することをためらうには、失敗を恐れるからです。この製品を買ったら、この花粉症の季節に効くんじゃないかということを、インターネットで新聞でニュースで聞いて試そうと思いますけど、でも失敗して、外れだったら嫌だなと思って諦めてしまいます。見たり、せっかく見たり聞いたりしても、失敗への恐れや不安が心に覆いをかけてしまいます。 新しいことや場所を発見するだけではなくて、新しい自分自身を発見する可能性があるかもしれないのに躊躇して諦めてしまうようなことが、この国内旅行の決断に限らず皆さんの人生にもないでしょうか。アメリカの発明王として名高いトーマス・エジソン博士は次のような名言、今朝の名言に2つ目の名言ですけど、このように言っています。私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は常にもう一回だけ試してみることだ。今朝はどのようにすれば私たちの心の覆いが取り除かれるのか、そして私たちの心がもっともっと恐れや不安や心配から解放されて自由に生きることができるのか、新約聖書のコリント人の手紙第2の3章14節から4章の2節を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第三礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの心の必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書コリント人の手紙第23章、12節から今朝見てまいります。ごめんなさい、14節から見てまいります。お開きください。今朝の聖書の箇所、司会者の方には3章12節から読んでいただきました。少し前のですね、同じ新約聖書の持ちの方と同じページにある6節から8節までに遡って、文脈をたどってみたいと思います。使徒パウロは6節で、パウロが主イエスキリストの使徒として新しい契約に仕えることが神によって任命されたことである、次のように言っています。3章の6節から8節読みします。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし死に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光の家にさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。パウロは、モーセの立法の教えに従って歩んでいるユダヤ人たちが古い契約に仕える人々であること、そして主イエスキリストの福音を聞いて信じた者たちは新しい契約に仕える人々であることを対比してこの箇所で記しています。そして12節で、主イエスにある新しい契約による希望があるので、大胆に主イエスの福音の良い知らせに生かされていることを次のように12節で宣言しています。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります、大胆に振る舞いますと言います。ユダヤ教の熱心な教師の一人として、最初はキリストの弟子たちを激しく迫害していました。パウロは復活された主イエスに ダマスコスに向かう道で会いました。ダマスコの街道に行ってもっとキリスト者を迫害しようと思っていたのに、その途上で主イエスキリストがパウロに出会いました。イエスの福音を異邦人に伝える宣教師として、主イエスご自身によって使徒として任命されました。このことが詳しく記されているですね、使徒の働きの9章15節からお読みしたいと思います。使徒の働き9章15節から16節読みします。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。新しい契約、すなわちシエスを信じ受け入れた者に約束されている罪の許しと永遠の命への希望を確信したパウロは、キリスト者を迫害するユダヤ教の教師から福音を述べ伝えるキリストへの使徒として180度変えられました。このキリストによる新しい契約に信頼していたパウロは、希望を持って大胆に振る舞うことができるという自信を持って宣言しているわけです。パウロが信頼している新しい契約がどのようにパウロ自身に働いているのか。パウロはモーセの書に記されている古い契約、今朝司会者の方に読んでいただいた旧約聖書の箇所、出エジプト記の34章の29節から35節について教えようとしています。パウロのこのモーセによる出エジプト記の34章の解釈がこの第二コリント人の手紙の3章で読めるわけです。出エジプト記34章にはモーセが2回目に山に登り、主なる神と会談して、神から2枚の石板に記された律法を2度目に受けたことが記されています。皆さんこのお話をよくご存知の方は、モーセは最初シナイ山に登って、そして10回石板を神様からもらうんですけども、その間にイスラエルの民たちは偶像を作ってお祭りをしてたので、それに戻ってきたモーセは怒ってですね、石板を壊してしまいました。ですから2度目の山に登った記事がこの34章につながっているわけです。パウロが第二コリントの3章の17節で語っているこの消え失せる者の最後とは、モーセが神からいただいた神の栄光がだんだんと弱まり、しまいには消え失せることを意味しています。もう一度3章13節にします。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。モーセが神と面談した際に受けた神の栄光は、時間が経つと少しずつ最初の輝きを失っていきました。このことをちょっと思い巡らしてみたんですけど、この冬の寒い季節、まあ、最近はエアコンの暖房やまたは床暖房の方が多いと思うので、それでも石油ストーブとかこの反射付きのやつですね、まあファンヒーターでもいいんですけど、暖房機の前に、寒いからって暖房機の前にしがみついているというか、固まっているとだんだん体が硬くなって顔が赤くなってきますよね。顔が真っ赤になってで、まあ暖房を消してしまえば熱が消えてまたその赤みも消えてしまうんですけど、そんなようなことかな。神様の前にいるときは神様の栄光でモーセの顔は照り輝いていた。でもその神様の面倒を得て出ていってしまうと、だんだんとその栄光が薄くなっていく、消えかかっていく。それを見せないようにモーセは覆いをかぶってたんじゃないか。旧約聖書の律法も預言書の言葉も全て新しい契約をもたらすイエス・キリストを指し示すという目的がありました。古い契約とは神がシナイ山でモーセに与えた契約であり、創世記から申命記までの5つの書物、モーセ5書がこのユダヤ教の街道で朗読されていました。このように神の言葉はユダヤ教の街道で朗読されていましたが、街道に集い聞いている人々の心には覆いがかかっていたようです。使徒パウロは 3章の14節で、ユダヤ人の人々の心の覆いはキリストによって取り除かれると言っています。古い契約に生きている人々に新しい契約について教えるのが使徒パウロの働きでした。ではどのようにすれば古い契約にとらわれている人々を解放することができるんでしょうか。続く3章の16節から18節見ていきます。使徒パウロは3章の16節で、人々の心の覆いを取り除くことができるのは父なる神の働きであると教えています。私たち人間の努力や私たち人間の力によるものではない、神の働きであると教えています。私たち人間を愛し救うために、父なる神は御子イエス・キリストをこの世に人の子として使わせてくださいました。その神に欺いていた人々がそれぞれの心を神に向け、主イエスの福音、新しい契約のメッセージを聞いて信じ受け入れるならば、心の覆いが取り除かれて自由になることが可能になります。父なる神が霊であり、そして神の霊、すなわち主の御霊があるところには自由があると、パウロは3章の17節で記しています。この言葉は主イエスがサマリアの女性にこの井戸で語った言葉に私たちに思い起こさせます。ヨハネ福音書の4章の24節、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。霊である父なる神を正しく礼拝するためには、私たちは私たちの心を神に向けなくてはなりません。神は霊ですから見ることはできません。でも心を向けるときに私たちは神を見ることができます。神の霊、すなわち聖霊が私たちの心の内に入ってくださるならば、私たちの心はすべての束縛から解放されて自由になります。神の栄光が私たちの心の隅々まで、心の奥底の一番暗い部分までも照らしてくださいます。私たちはすべての罪から解放されて許されて清められます。ヨハネは神に心を向けて新しい契約を信じ受け入れた者の神聖の体験について、第一ヨハネの一章で、次のように記しています。第一ヨハネの手紙一章の五節から読みします。一章の五節、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです、福音です。もし私たちが神と交わるとかと言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。このように心の覆いが取り除かれる者には、主イエス・キリストによる新しい契約を通して神聖の命が与えられます。そして神聖の命を道を歩む者は、3章の18節にあるようにキリストに似た者として変えられていきます。私たちのうちに働く聖霊の働きによって聖化されてきます。清い者として変えられていきます。神を心を神にいつも向けているならば、必ず聖霊が私たちのうちに働き、私たちを自由にしてくださいます。主イエスキリストにいた者として日々新しく作り変えてくださいます。もう一度3章の18節にします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、 鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へ主と同じ形に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。最後に4章1節2節を見ていきます。主イエスとの劇的な出会いによって人生が180度転換したパウロ自身も、主イエスを救い主として信じ受け入れてからは新しい契約に仕えるものとして変えられていきました。神の憐れみを受けて人としての働きに招かれたパウロはさまざまな困難に出会いました。その中にあってもパウロは大胆に勇気を持ってどんな時でも諦めずに主イエスの福音を大胆に伝える決意を表しています。ガラテヤ人の手紙の6章の9節を読みします。善を行うのに相手はいけません。失望せずに時期が来て刈り取ることになります。決して諦めずに主に信頼して大胆に宣教したパウロの姿が思いがあります。最後まとめていきたいと思います。使徒パウロはこの今開いている第2コリントの3章4章5章先の箇所ですね、5章の17節でこのように言っています。誰でもキリストにあるならば、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られるものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。パウロは言っています。主イエスの福音を通して与えられている新しい契約は私たちを罪の束縛から解放し自由にしてくれます。主イエスは救い主として、そして解放者としてこの世に来てくださいました。主イエスを信じ受け入れる者の心を神の光で照らし、その罪を許し清め、ご自身にいたものとして私たちを日々新しく作り変えてくださる方です。私たちの心をいつも主に向けているならば、私たちの心の覆いは取り除かれて、私たちが大胆にキリスト者として生きることができるように、私たちの主イエスは私たちと共に歩んでくださる方です。冒頭でディスカバージャパンの話をしました。皆さんにとっての今朝の発見は何でしょうか。覆いが取り除かれて、心の覆いが取り除かれて新しく見る、もうすでにイエス・キリストを信じている方にとっては覆いが取り除かれて、私自身の本当の姿を、そしてまだ自分では知らない自分の姿の発見がないでしょうか。またイエス・キリストをまだ信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、勇気を持ってイエス・キリストを信じる信仰へ進むこと、そして新たな自分の発見をすることができると思います。心の覆いが取り除かれて、新しい神聖の命を、永遠の命を受けることができる、ぜひそのことを決心していただければと思います。今朝2月の最初の聖事ですから、これより聖餐式の時を持ちます。聖餐式に預かるために、主イエスが私たちに新しい契約を与えてくださるために、十字架でその血を流されたことを覚えます。私たちを全ての恐れや不安から心配から解放し自由にしてくださったことを感謝します。私たちも使徒パウロと同じように、大胆に勇気を持ってそれぞれの信仰生活を歩むことができるように祈っていきたいと思います。私たちの身の回りの生活の中にあって、小さなことから大きなことまで心配すること、悩んでること、重荷と思っていること、また将来に対する不安や恐れもいっぱいあると思います。でもパウロのように本当にこの新しい契約に仕えるものとして、神の約束に信頼して歩むときに、私たちの心の覆いが取られて平安が与えられます。ぜひまだイエス・キリストを信じてない方、救い主イエス・キリストを信じ受け入れることをお勧めしたいと思います。また信じている、もうすでに信じている方にあっては、 いつも心を神に向けて常に自由に生きることができるように祈り求めていきたいと思います。罪の奴隷から神の子となる特権が与えられていること、解放されている者の喜びを共に分かち合いたいと思います。お祈りいたします。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる、神の子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人この第三礼拝に招いてくださりありがとうございます。また新約聖書コリント人の手紙第2の3章の言葉を通して、また旧約聖書の出エジプト記の34章の言葉を通して語ってくださったことを覚え感謝いたします。主、どうぞ私たちそれぞれ今囚われていること、悩んでいること、恐れていること、心配なこと、それらのことからあなたを信頼する信仰によって解放されることができますように、もっともっと自由に生きることができますように助けてください。あなたの福音を信頼し、使徒パウロのように大胆に振る舞うことができるように、また結果を恐れずにあなたに委ねて決心していくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐式の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。